ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第265回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
先週の台風は、思っていた以上の影響が及びました。
中の人は火曜日から熊本での仕事だったんですけど、そこに一緒に入る予定だった関東方面からのスタッフが、東京の交通網の麻痺の影響で、熊本に入るまでに7時間かかったりもしていました。
東京近郊の交通網だけでとどまっていてくれていたらよかったのですが、千葉県ではインフラに甚大な被害が出ていますね。電気の送電網がダメージを受けた上、山間部の倒木撤去に時間がかかっていて復旧が進まず、停電の影響でそれ以外のインフラも止まってしまうという状況です。東京電力はもちろん、全国の電力会社から復旧支援の人員や資機材が派遣されていますが、それでも停電の完全な復旧までは2週間以上かかるという状況であるとか、停電の影響で通信も多大な影響を受けており、すでに携帯電話基地局は自前のバッテリーを使い切っているはずで機能が停止しており、あちこちで携帯電話がつながらない状況が発生しています。各携帯キャリアは電源車や移動基地局車を被災地に派遣しており、部分的な通信の回復はできているようではありますが、停電が復旧しないことには全ての通信網の復旧はできない状態です。電気が来ないことで、送水のためのポンプが動かせず、給水塔に水が送れないことで溜めていた水がなくなると断水。ポンプへの給電が復旧して送水を再開しても、断水が解消したところが一斉に水を使うことで給水塔に水が溜まらず、部分的な断水が継続するという状況も報道されていました。停電で空調が使えないことと、水がないということで、熱中症になる人も多いとのこと。中の人はインフラにも関わる仕事をしていますけど、肝心の電気がどうにもならないことには何かしたくてもどうすることもできないというもどかしさも理解できます。そしてその電気を復旧させる電力会社の方々も、早くどうにかしたいという気持ちはあるんでしょうが、あまりにも範囲が広すぎて圧倒的に技術者の数が足りない。おまけに倒木がひどすぎて障害が発生している現場になかなかたどり着けない。通信も寸断されているせいで効率的な展開も阻害される。非常に過酷な状況です。今回の災害は、これまでの数多の災害と比べても、第三者が何かをできる余地が少なすぎるのがもどかしいと感じます。何かできるとすれば、インフラが復旧した後でしょうけど、おそらく地元の人が一番苦しいのはインフラが復旧するまでなのです。おそらく被災エリアでゆくもばをお聞きいただいている方々は、ポッドキャストなんて聞いている場合ではないと思います。貴重なバッテリーの残量をポッドキャストで消費するわけにもいきませんしね。被災者の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。まずは、 命大事に、そして電気とお水大事に。それでは今回のニュースです。
日本時間の9月11日未明、アップルは新製品の発表を行いました。 iPhone XS、XS Max の後継となる iPhone 11 Pro、11 Pro Max、iPhone XR の後継となる iPhone 11、Apple Watch シリーズ5、第7世代 iPad が一斉に発表されています。iPhone 11シリーズは、9月13日から国内でも購入予約が始まっています。iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max は、iPhone としては初めてトリプルカメラを搭載、超広角、広角、望遠の撮影ができるとのことです。いずれも1200万画素、超広角カメラは、焦点距離が 13mm、F2.4、5枚構成のレンズで視野角は120度。広角カメラは焦点距離が 26mm、F1.8、6枚構成のレンズ。光学式手ブレ補正、100% フォーカスピクセルズ。望遠カメラは焦点距離 52mm、F2.0 で、6枚構成のレンズ。光学式手ブレ補正に対応、2倍の光学ズームを実現。暗い場所でも記録できるナイトモードに対応。ナイトモードでは、自動的にノイズを減らしてディティールをきちんと捉えて撮影できるというもので、複数枚撮影した画像をソフトウェアで処理するというものだそうです。動画も 4K サイズ、60fps での撮影が可能。カメラ関連は機能が盛りだくさんすぎてここでご紹介しきれないので、ニュースサイトなどの情報も参照してください。ディスプレイは有機 EL のスーパーレティナ XDR ディスプレイ。iPhone 11 Pro は 2436×1125 ピクセル、iPhone 11 Pro Max は 2688×1242 ピクセル。処理系は A13 Bionic を搭載、処理能力を A12 Bionic から向上させる一方、バッテリーの消費を抑えたほか、Face ID の処理能力向上により、認証速度も高速化しているとのことです。ボディカラーはミッドナイトグリーン、スペースグレー、シルバー、ゴールドの4色。防水防塵性能は IP68 をサポート。オーディオはドルビーアトモスを採用。Wi-Fi は最新規格の Wi-Fi6 に対応します。
iPhone XS シリーズの後継機種は iPhone 11 Pro シリーズになりました。トリプルカメラになったことで、ツイッターなどではスコープドッグとか、スタンディングタートルとか、装甲騎兵、ボトムズのアーマードトルーパーを思い出すおじさんが続出していましたね。中の人は、マブラブオルタネーティブ、トータルイクリプスのゲーム版に出てきた、超獣レーザーキューベータ、ゲー標的を思い出すとかほざいていました。
iPhone 11 Pro はエベンスク生まれでもなければ、カメラからレーザーも出ませんから。
iPhone シリーズで初めてプロの名前を冠するモデルが出ましたけど、名前負けしない、機能盛りだくさんの仕様です。プロが出たので、エアーとか、ミニとか出たりは、さすがにしませんよね。
iPhone 11は、iPhone XR の後継機種。カメラがデュアルカメラになり、広角と超広角の組み合わせ、どちらもセンサーは1200万画素です。広角カメラと超広角カメラの仕様は、iPhone 11 Pro と同様、望遠カメラはありませんが、2倍の光学ズーム、5倍のデジタルズームで望遠撮影はできます。iPhone 11 もナイトモードをサポート。デュアルカメラになったことでポートレートモードも搭載され、カメラ周りの各機能も搭載されています。 処理系は iPhone 11 Pro と同様の A13 Bionic プロセッサを搭載します。ボディカラーはブラック、グリーン、イエロー、パープル、プロダクトレッド、ホワイトの6色。ディスプレイは IPS 液晶のリキッドレティナ HD ディスプレイ、1792×828 ピクセル。Wi-Fi 6のサポートや、ドルビーアトモスの採用も iPhone 11 Pro と同様です。
iPhone XR の後継となる iPhone 11 は、廉価モデルという扱いから標準モデルという扱いになりました。改めてスペックを見てみると、カメラが一つ少ない以外は結構プロとの差は少なくて、XR よりもお安くなっているとのことで、かなりお買い得感が増しているように感じます。ちなみに、中の人は iPhone 11を見て、レーザー級ベータって言ってました。
だからなんでグロい系を思い浮かべるんでしょうか。そもそもトータルイクリプスのアニメ版で、レーザー級がマスコットキャラみたいな扱いをされていたのは甚だ納得がいきませんけど。
アップルウォッチはシリーズ5が登場。これに合わせて、従来モデルのシリーズ3は値下げされることになりました。常時点灯するディスプレイ、Always on Retina ディスプレイを搭載。手首の動きを検知して、画面を見ていない時は画面が暗くなるとのことで、手首を上げると照度が戻るそうです。コンパスを内蔵することで、方位、傾斜、緯度、経度、現在の高度を確認できるとのこと。登山をするユーザーには喜ばしい機能です。ボディはアルミニウムやステンレスのほか、チタンやセラミックが用意されるとのこと。また、ナイキやエルメスとのコラボモデルも引き続き用意されるとのことです。
噂されていた常時点灯ディスプレイがとうとう採用されたようですね。従来の消灯するディスプレイは、ベルトの締め具合などで手首を上げた時にディスプレイが点灯してくれない時があるので、常時点灯になることで利便性は上がります。しかし、中の人的にショックなのは、シリーズ3が大幅に値下げされることです。Wi-Fi プラスセルラーモデルが従来の GPS モデルよりも安くなるっていうのはちょっと驚きですが、ちょうど分割の支払いが終わって間もなくの値下げなので、中の人のダメージは大きいですね。シリーズ3は今回のシリーズ5の発表で販売が終わると思っていましたが、販売が継続されるというのも意外です。
第7世代の iPad は、ディスプレイサイズが 10.2 インチに拡大されました。先代モデルから対応していた第1世代 Apple Pencil のほか、スマートキーボードにも対応するとのことです。OS は iPadOS を搭載、マルチタスク性能の強化や、外部ストレージとの連携も強化されます。処理系は A10 Fusion プロセッサ、ボディは 100% リサイクルのアルミニウムを採用。ボディカラーはシルバー、スペースグレー、ゴールド。
無印 iPad が 10.2 インチになったことで、iPad mini 以外はすべて10インチオーバーになりました。9.7 インチのままでもスマートキーボードは使えたような気もしますが、やはり見栄えが良くないということでしょうか。iPadOS が最初から搭載される初めての iPad となりますが、すべての iPad Pro、第5世代 iPad 以降の無印 iPad、iPad Air 2以降の iPad Air、iPad Mini 4以降の iPad Mini でアップデートできるとのこと。ベーシックな iPad という位置づけだからでしょうか。ストレージは 32GB と 128GB のみ。その代わり、価格は 35,000 円からお安くなっていますね。
今回のニューモデルの発表に伴い、 iPhone XR、iPhone 8、8 Plus は Apple Store での値下げが発表されています。256GB モデルのラインナップがなくなりますが、iPhone XR は 64,800 円から、iPhone 8は 52,800 円から、iPhone 8 Plus は 62,800 円からになります。なお、iPhone XS、XS Plus、iPhone 7、7 Plus、Apple Watch シリーズ4の販売が終了、流通在庫のみとなりました。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
毎日ウィークデー午前7時はログ1103、ログ 1103.caesar.net で、これを早口で噛まずに何回言えるかちょっとやってみたいと思うんですけれども、では行きたいと思います。毎日ウィークデー午前7時はログ1103、ログ 1103.caesar.net で、毎日1回でした。
今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
今回のニュースは以上です。
アップルがハードウェア製品を一斉に発表したので、それだけで尺を食ってしまいましたね。
前にもお話をしてましたけど、中の人は iPhone 8 Plus の購入から2年が経つので、今回の新製品はどうしようかと迷っているんですよね。レーザー級、もとい iPhone 11にするか、iPhone XR にするか考えているようですけど、実際どうするんでしょうね。
話は変わりますが、前回募集についてのお話をさせていただいた電子書籍原稿の査読についてですが、複数のご連絡をいただきました。皆様どうもありがとうございました。ポッドキャスター以外の方については募集を終了させていただきましたが、ポッドキャスターの方若干名の募集は継続中です。募集は今週いっぱいをめどと考えています。ご興味がおありの方はご連絡をいただけますとありがたく思っております。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、 中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中。イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページやツイッターアカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
合成編集その他もろもろまとめて全部の担当は中の人 AKA ハイマウント、
声は佐藤ささらと
鈴木つづみと、
いやでお送りいたしました。